皆さんおはようございます。9月も半ばを過ぎまして、今週は秋分の日を迎えます。そう言われてみれば、最近日が暮れるのが早くなってきたなと感じます。また今週は教会の幼稚園の運動会も開かれます。子どもたちの一生懸命な姿に声援を送りたいと思います。それではこの朝もご一緒に聖書の言葉に聞いてまいりましょう。はじめにお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、先週もあなたの守りと恵みを豊かにいただきました。感謝いたします。また新しい週を迎えて、あなたの御前に礼拝をお捧げできる幸いを感謝いたします。このひととき御言葉に聞いてまいります。どうぞ私たちの心の目と耳をお開きくださり、あなたの御思いをしっかりと受け取ることができるように、最後まで助け導いてください。今週も御言葉に励ましをいただいて、イエス様と共に歩むものとさせてください。御手に委ねて、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日はマルコの福音書11章に入ります。この箇所にはイエス様が衣に乗ってエルサレムの町に入っていかれるという出来事が描かれています。このところからイエス様が十字架につけられるまでの最後の1週間の出来事が始まります。イエス様はどんな思いでエルサレムに入っていかれたのでしょうか。さて、この時イエスの一行はエルサレムを目指して旅を続けていました。先週の箇所ではエルサレムまで一日の距離のところにあったエリコの町を出たところで、目の見えないバルティマイという男性に出会って、イエスが彼の目を開かれたという出来事に目を留めました。バルティマイがイエスにすべてを明け渡して、諦めずに、そして具体的に願い求めた姿から、彼の素直な信仰と、そして祈りの姿勢についても学ぶことができました。そしてそのバルティマイもイエスの一行に加わって、彼らはいよいよエルサレムに近づいていきました。一節をお読みします。さて、一行がエルサレムに近づき、オリーブ山のふもとのベテパゲとベタニアに来たとき、イエスはこう言って二人の弟子を使わされた。エルサレムの東側にオリーブ山という小高い丘がありますが、一行はそのふもとにあるベテパゲとベタニアという村までやってきました。エルサレムまでは3キロほどのところにある村です。ちなみにベタニアにはあのマルタとマリアの姉妹とその兄弟ラザロが暮らしていました。イエスはこれまでたびたびベタニアを訪ねて、彼らと親しい交わりを持っていました。イエスは最後の1週間をこの村に滞在しながらエルサレムに通ったようです。さて、この時イエスは2人の弟子を近くの村へと遣わします。2節と3節をお読みします。向こうの村へ行きなさい。村に入るとすぐ、まだ誰も乗ったことのない衣がつながれているのに気がつくでしょう。それをほどいて引いてきなさい。もし誰かがなぜそんなことをするのかと言ったら、主がお入り用なのです。すぐにまたここにお返ししますと言いなさい。イエスは彼らに具体的な指示を出しました。その村に入るとまだ誰も乗ったことのない衣がつながれているので、それをほどいて連れてきなさいと言うんです。理由を聞かれたら、主がお入り用なのです。すぐお返ししますと言いなさいと告げました。 弟子たちが出かけていくと、イエスが言われた通りのことが起きました。そこにいたロバの持ち主たちは、弟子たちの言葉を聞いて、彼らが子ロバを連れて行くのを許してくれました。そしてその子ロバはイエスのもとへと連れて来られます。イエスはその子ロバに乗ってエルサレムの町へ入っていかれました。それを見た人々は大喜びでイエスを迎えます。8節から10節のところをお読みします。すると多くの人たちが自分たちの上着を道に敷き、他の人たちは葉のついた枝を野から切ってきて敷いた。そして前を行く人たちも後に続く人たちも叫んだ。ホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に。祝福あれ、我らの父ダビデの来たるべき国に。ホサナ、意図高きところに。人々は自分たちの上着や葉のついた枝を道に敷いたとあります。これは王様を迎える時の行為だと言われています。ここに人々のイエスに対する期待が感じられますね。そして彼らはこう叫びました。ホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に。ホサナとは、主よ、どうぞお救いくださいという意味の言葉です。このお方こそ我々を救ってくださるイスラエルの王となるお方だと信じて、人々は熱狂的にイエスを迎えました。イエスこそこの国をローマ帝国の支配から解放してくださるお方だと期待をかけたわけですね。一方でイエスはどんな思いでエルサレムに入られたでしょうか。一週間後には捕らえられ、ローマの裁判にかけられて、犯罪人として十字架で処刑されることをご存知でした。メシアとしての自分の使命は、人の罪を代わりによって十字架で彼らの罪の贖いを成し遂げることだと分かっておられました。この国の王となるどころか、犯罪人として処刑されるためにエルサレムに入ってこられたわけですね。人々の期待とは裏腹に、自分を低くして父なる神様の御心に従われました。この時ホサナと叫んで喜んでイエスを迎えたこの人々が、数日後には十字架につけろと叫ぶことになります。期待外れだと分かった途端に、手のひらを返すようにイエスを見限るわけですね。一時の感情でイエスを受け入れても、自分にとって都合が悪くなればいとも簡単にイエスを見捨ててしまう、そんな姿があります。ここに私たち人間の罪深さがよく現れているように思います。そのこともご存知の上で、イエスは人々のホサナと叫ぶ声を黙って聞いておられたのかなと思います。何も分かっていない彼らのことを憐れんで見ておられたのではないでしょうか。さて、この時イエスは子ロバに乗ってエルサレムに入られました。なぜあえて子ロバを指定されたのでしょうか。このことにはどんな意味があったのでしょう。実はこのことは聖書の預言の言葉が成就した出来事でした。同じ出来事が記されているマタイ21章の5節には、その箇所がはっきりと記されています。ゼカリヤ書9章9節にある御言葉です。こうあります。娘シオンよ、大いに喜べ。娘エルサレムよ、喜び叫べ。見よ、あなたの王があなたのところに来る。義なる者で勝利を得、 柔和なものでロバに乗って、メロバの子であるロバに乗って、これは将来メシアが来られる時のことを予言した言葉です。あなたの王があなたのところに来る、これはイエス様のことですね。イエス様は罪と死に打ち勝ってよみがえり、イスラエルの本当の王となられました。このお方は柔和なものでロバに乗って来られるとあります。その通りにイエスは子ロバに乗ってエルサレムに来られました。このことによってご自分が聖書に予言されていたメシアであることを示されたと思います。それを見た人々がホサナと叫んでイエスを迎えたのも、この聖書の言葉を思い出したからなのかもしれません。救い主はロバに乗って来られるという期待もあったと思います。では子ロバに乗って来るということにはどんな意味があるのでしょうか。当時王様が都に入るときにはロバではなくて馬が使われました。敵と戦って勝利を収めて勝利の凱旋をするときなどはまさにそうですね。馬は戦いのための強力な兵器として利用されていました。馬は大きくて力があります。力の象徴でした。力強くて速くてかっこいいわけですね。また背が高くて馬に乗ると高い位置から見下ろすことができます。馬に乗った王様は民を支配する権力を持っていることを示しています。まさに馬は王様にふさわしい乗り物でした。一方ロバはどうでしょう。当時ロバは人を運んだり荷物を運ぶために用いられたようです。一般庶民がよく利用した家畜ですね。馬に比べればロバは小さくて背が低くて格好良くはありません。馬のように速く走ることもできません。車に例えるなら、馬が超高級車だとすればロバは軽自動車のような感じでしょうか。王様が乗るにしてはあまりにもみすぼらしい乗り物です。しかしイエスはあえてロバ、しかも子供のロバに乗られました。これはイエスがどのような王となるお方であるかを示しているように思います。どんな王と言えるでしょうか。一つは平和をもたらす王ということです。ロバは馬とは違って戦いには不向きです。動きが遅いためにあっという間に捕まってしまいます。イエスも抵抗することなくあっけなくユダヤ人たちに捕らえられてしまいました。彼らと戦うことはしなかったわけですね。そして十字架へと自ら進んで行かれました。イエスの十字架の御業によって私たちに神との和解の道が開かれました。イエス様は神との間の平和を、そして人との間の平和をもたらしてくださいます。イエス様は私たちを力によって支配するのではなく、愛によって治める王となられました。そういう意味でイエス様は平和をもたらす王として来られたと言えます。またもう一つ言えることは、へりくだった王ということです。ロバは小さいけれども力があります。速くは走れませんが、重い荷物も忍耐強く確実に運びます。従順に主人に従います。またロバに乗っても目線はそれほど高くはなりません。そのようにイエス様は低くなって 私たち人間に仕えてくださいました。全能の神であるお方が、私たちと同じようになって、私たちを救うために十字架に向かわれました。イエスは、偉くなりたいと思う者は、皆に仕えるものになりなさいと教えられました。その通りに、ご自身が私たちに仕えるものとなって、へりくだった王として来られました。さて、今日のこの箇所からもう一つ大事なことに目を留めたいと思います。それは、主がお入り用なのですとイエスが言われた言葉です。イエスは、あの転ばをわざわざ指定して、ご自身の働きのために用いられました。あの転ばはまだ人を乗せたことがありませんでしたが、最初にイエス様をお乗せするという大役を務めたわけですね。この転ばの姿から私たちが教えられることがあるように思います。三つの点を挙げたいと思います。まず一点目のことは、イエス様は私たちを解放してくださるということです。イエス様は私たちを解放してくださるということ。あの転ばは、それまでつながれていた向こうの村からほどかれて、イエスのところへ連れてこられました。それまでいたところに縛られていたのが、そこから解き放たれて、イエス様をお乗せするという新しい働きへと出ていきました。私たちがクリスチャンになる、クリスチャンになったということもそういうことなのかなと思います。それまで縛られていたものから解放されて、自由にされて、イエス様のもとに連れてこられて、神様との関係の中に入れられる、入れられたということです。私は32年前にイエス様を信じてクリスチャンになったのですが、その時感じたことは、まず自由にされたということでした。それまで大事だと思っていたことがあります。例えば、誰かとつながっていたいという思いがありました。誰かにつながっていないと不安を感じたりして、友達付き合いを大切にしていました。どこか人に頼っていたように思います。それが万物の作り主であられる大きな神様がおられて、この私のことを愛しておられて、いつも温かい眼差しで見つめてくださっている、そのことが分かったときに、そういう不安がなくなってきました。この私のことを誰よりも知っておられて愛しておられるお方がいると分かったからです。クリスチャンになってからは人に頼るということから解放されたように思います。他にもそれまで執着していたものがそれほど大事ではないように思えてきたことがいろいろとありました。世間体とかプライドとかもそうかもしれません。世の中の価値観からはあまり縛られなくなったように思います。神様との関係に入れられて、そうしたものから本当に自由にされたという思いがあります。そうしましたらとても気が楽になりました。本当に感謝です。そのようにイエス様は私たちを縛りつけている様々なものから解放し、自由にしてくださいます。次に、二点目のことは、イエス様は私たちを用いてくださるということです。イエス様は私たちを用いてくださるということ。イエス様は、あの転ばを選ばれました。人を乗せることに慣れた大人のロバではなくて、まだ人を乗せたことのない子供のロバです。子供のロバは小さいですし、頼りないわけですね。普通ならば人を乗せるためには選ばれないと思います。しかしイエスはあえて そんな衣を選んで、主がお入り用なのですと言われました。他にふさわしいものがなかったので仕方なくということではなくて、その衣が必要なのだと言われたわけですね。そのようにイエス様は私たちのことを選んでくださったのではないでしょうか。私たちは本当に欠けだらけで弱く小さいものです。自分には何の取り柄もないと思えることもあるかもしれません。そういう意味では、私たちは力強い立派な馬ではなくて、頼りない小さなロバのようなものと言えるのかもしれません。それでも、あの衣がいいのだと言われたように、イエス様は、あなたがいいのだよと言っておられます。そして、私たちをイエス様の御用のために大きく用いてくださいます。このことをぜひ心に留めたいと思います。そして3点目のことは、喜んでイエス様にお従いするということです。喜んでイエス様にお従いするということ。イエス様は、主がお入り用なのですと言って私たちを招いておられます。その招きに私たちはどのように応えるべきでしょうか。イエス様によってそれまで私たちを縛ってきた様々なものから解放され、自由にされた私たちは、その自由を用いてどのように生きるべきか問われていると思います。私たちを罪の奴隷から救い出してくださったイエス様への感謝を忘れずに、イエス様に信頼しながら、イエス様に喜ばれる生き方を求めていきたいと思います。神様は私たちに豊かな賜物、良いものを与えてくださっています。私たちには自分ならではの素晴らしい良いものが備えられているというんです。人と比べる必要は全くありません。その賜物を用いて自分にできることを喜んで精一杯なしていければ、それはイエス様に喜ばれる生き方と言えるのではないでしょうか。今日の箇所を読んでいて、ある牧師の方のことを思い起こしました。ご存知の方も多いかと思いますが、榎本康郎という方です。戦争を体験して、戦後に牧師となられて、多くの人たちに励ましを与えた方です。榎本先生は、チーロバという本を書かれました。チーロバとは、小さいロバのことです。まさに、今日の箇所に感銘を受けて、自分もあの衣のようなものだと思ったそうです。以前は神様を知らなかったものがイエス様によって召し出されたのだと感謝を覚えて、自分もチーロバのように生きていこうと願ったのだそうです。そして先生はチーロバとして精一杯イエス様にお仕えしました。そんな先生の歩まれた人生をチーロバという本で紹介しています。その後、榎本先生は、一人一人が御言葉に直接聞いて、祈り、分かち合うことを大切にするアシュラム運動という働きを始められましたが、52歳で病に倒れ、志半ばで天に召されてしまいました。でもその働きは奥様や息子さんによって受け継がれて、今も続けられています。小説家の三浦綾子さんも榎本先生の生涯をチーロバ先生物語という本で紹介しています。この先生のことを思い出しました。私たちもチーロバのようなものではないでしょうか。イエス様に召し出していただき、神のものとしていただいたことへの感謝を忘れずに、喜んでイエス様にお従いしたいと思います。 ては、私たちはどのようにイエス様に用いていただけるでしょうか。必ずしも人に認められるような大きなことをする必要はありません。今、自分の置かれているところで、自分にできる小さなことを誠実に精一杯取り組めれば、それはイエス様に喜ばれることなのかなと思います。例えば、一緒に暮らす家族を愛し、家族に仕えていくことも、私たちにしかできない大切なことではないでしょうか。普段の生活の場で、チーロ場として、どのようにイエス様に仕えていけるのか、祈り求めてまいりましょう。それでは、お祈りをいたします。見よ、あなたの王があなたのところに来る。義なるもので勝利を得、柔和なものでロバに乗って。恵み深い、愛する天の父なる神様、御言葉をありがとうございます。イエス様が平和をもたらす王として、またへり下った王として、私たちのところに来てくださり、十字架の御業を通して、私たちに罪からの救いをもたらしてくださったことを覚えて、心より感謝いたします。イエス様は、あの転ばを選び、大切な働きのために用いられました。私たちも、転ばのように弱く小さなものですが、こんな私たちに、あなたは目を留めてくださり、あなたがいいのだよと言ってくださり、私たちを用いてくださいます。本当に感謝いたします。この感謝を忘れずに、私たちも地色場のように喜んでイエス様にお仕えしたいと願います。どうか私たちが今置かれているところで、神を愛し、人を愛する生き方を喜んで実践していけるように助け励ましてください。どうぞ私たちをあなたの御用のためにお持ちください。今週もお一人お一人を恵みを持って守り導いてくださいますようにお願いいたします。心からの感謝を持って私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。